線の玉木直子です。情熱新潟、今回はドコドア株式会社代表取締役本間隆之さんです。ドコドア株式会社は三条市を拠点にウェブサイトの企画、制作、運用、そしてコンサルティングまでを一貫して行っています。ドコドア株式会社代表取締役本間隆之さんに水島智子アナウンサーがお話を伺いました。インタビューは会社内のカフェのような広いスペースで行われました。
三条市に来ています。外観は倉庫のような感じですよね。どんな会社なんでしょうか。お邪魔してみましょう。こんにちは。
こんにちは。中どうぞ。
お邪魔します。わ、おしゃれですね。会社はカフェを経営なさってるんですか。
いい、あのウェブ制作会社です。
どうしてオフィスをこういうふうにしてるんですか。
はい、まあ、何よりも人が大事なんですね。でいかにいい人材を採用できるかが、まあ、会社の成長につながっていきますので、まあ、そのための福利厚生の一環として、まあ、こういったことをやっています。
福利厚生の一環、まあ、大事なことですけど、でも珍しいと思うんですよね、はい、本当におしゃれなカフェに来てるような感覚なんですけれども、はい、社員の方たちは何ておっしゃってますか。
そうですね、もともとその事務所を移る前からボードゲームをやったりですとか、まあ、懇親会は頻繁にやっていたんですね。まあ、それがまあ非常にやりやすくなって、まあ、好評だとは私は思ってますけども。
いや、はい、羨ましいですよね。こんな状況でお仕事できるとなんかいいアイデアも生まれそうですよね。
そうですね、うん、残業を例えば減らしたりですとか、休憩時間も仮眠を取っていいですとか、やっぱりその頭を使うクリエイティブな仕事ですから、いかにその集中して作業するかが重要なんですね。はい、まあ、そういった意味ではその思いっきり生き抜きをするという意味では、まあ、ここを有効に活用してもらってるかなと思います。
社員を大事にされてるっていうのが今のお話からも分かったんですけれども、会社として一番大事にしてること、会社の理念について教えていただけますか。
はい、会社の理念は情報の力で豊かな地域を創造するというものが理念なんですけども、よくある会社が成長してからの理念を作るんではなくて、立ち上げる前にこの理念ありきで作った会社なんですね。ですからまあおかげさまで年々成長してるんですけども、例えばその理念が達成できないのであれば、まあ利益が上がっていても会社なんて潰すべきだと思ってるんですね。それだけその理念を大事にして地方で起業したのもそうですし、今後も地方の会社さんをどんどん応援したいなと思ってるのは、その理念ありきでやってるからですね。
あ、そうなんですね。もうこの雰囲気からすると本当に都会的なおしゃれな感じ、まあ、海外にはねこういう会社もあるのかなと思うんですけど、うん、なぜここ燕三条にこだわったんですか。
はい、まあ、私出身がこの新潟っていうのもあるんですけども、東京でやってても、まあ、東京の中の一つでしかないんですが、地方で変わったことをやってると、まあ、それだけ注目されますし、地方で成功したことを東京に持っていくことが、まあ、一番 その成功の近道だと考えたので、まあ、地方であえてやったっていうのはありますね。
社長が新潟に帰ってこられてきた時っていうのは新潟はどんな感じだったんですか。
はい、2006年ぐらいだったと思うんですが、パソコンを持ってない方が非常に多かったっていうのはあるんですが、そもそもインターネットの必要性を感じてない方が非常に多いなと感じました。
へえ、うん、そうなんですね、はい、じゃあそれを見てもう自分は何かしなきゃと思ったわけですか。
そうですね、うん、私はこの燕市の出身で今三条に住んでいるんですけども、はい、まあ、この燕三条地域はものづくりの町なんですけども、まあ、A 社は1本10万円の世界的な評価を受けているナイフを作っているんですけども、一方で B 社は1本2000円で卸業者に卸してホームセンターで3000円で売られているという現実があったんですね。でどちらも愚直にいいものを作っているんですけども、なかなか B 社は成長ができないと。でそこでいろいろ調べた結果、足りないのはプロモーション力だったんですよね。で A 社は世界的なコンテストに参加したりですとか、まあ、そういった努力を続けている一方、 B 社は愚直にいいものを作り続けるだけと。ただ B 社が悪いわけではなくて、プロモーションを知らないだけですので、まあ、そういったお手伝いができるように、まあ、したいと思ってこの会社を立ち上げました。
なるほどね。せっかくいいものを作ってるんだったらねえ、多くの人に知ってもらいたいですもんね。
そうですね、
うん、プロモーション力ですか。
はい、
じゃあいいものを作ってるものをもっともっとたくさんの人に広めてあげようって、そんな気持ちで始められたんですね。
そうですね。
まあ、それでいろんな人に今あのもう会社設立してから5年余りになると思うんですけれども、はい、まあ、どんどんどんどん手応えは感じてらっしゃいますか？
そうですね、あのおかげさまであの、まあ、全国のお客様からあのお問い合わせをいただいてお仕事になっているんですけども、まあ、我々はただホームページを作るだけの会社ではなくて、お客様が困っていることを解決する仕事だと思ってるんですね。いわゆるコンサルタントとして、お客様の問題をその場で解決してあげるということを気をつけてますから、まあ、そういったことが評価につながってるかもしれませんね。
東京からふるさとに戻り、情報の力で新たな道を切り開いてきたドコドア株式会社、全国でもトップクラスの大きな強みを持っています。
御社は SEO が全国トップだと伺ったんですけれども、はい、SEO ってそもそも何ですか？
はい、あの検索エンジンでキーワードを入力して、はい、まあ、それを順番に並べるというのが検索エンジンですよね。はい、で我々はそこの中でいかに上位に表示するかというところを得意にしてまして、それが SEO というものですね。
やっぱり上位に来た方がいいわけですよね。
上位に来ないとアクセスしてもらえませんから、うん、まあ、作っても意味がないものになりますよね。
そうですよね、せっかくいいもの作っても見てもらわなければ意味がないですもんね。
そうですね、あの例えば高級マンションの、60階にラーメン屋を開いても多分誰も来ないですよね。まあ、それと同じことが言えますから、やはり人通りがあるところにお店を出したりですとか、そういった同じことをウェブ上でもやる必要があるというのが SEO ですね。
なるほどね、はい、それがもうやっぱり見てもらう社長のコンサルティングの部分にもどんどん伝わっていくわけですね。
そうですね。
そうなんですね、はい、社長が本当にもう精力的に頑張ってらっしゃるのは会社に入った瞬間に分かったんですが、社長の力の種になっているものっていうのは何ですか？
はい、一番はあの社員の成長ですね。すごく優秀で素直な子が多いですから、教育に力を注いだ分だけ成長してくれっていうのが一番強いですし、あとやっぱ家族の存在がありますかね。
ああ、はい、そうですね、やっぱり人を大事になさってるんですね。
そうですね、
さっきあの社員の方たちがお昼を召し上がってるところを拝見させていただいたんですが、はい、本当にこう素直ですごくやる気に満ちた感じの方たちが多いですよね。
そうですね、
どうやったらああいう方たちが集まるんですか？
そうです、
あ
の面接なんかも非常に厳しい面接をやってまして、
は
い、はい、問い合わせから採用に至るまで3回ほど面接をして、で、まあ、様々な人間が面接をして全員が OK しないと採用できないんですね。はい、それぐらい厳しくやってますから、はい、だから自信を持って優秀な人間しかいないというふうに言えますね。
そうなんですね、じゃあその厳しい面接を勝ち抜いた方たちがここで生き生きと仕事をしてるわけなんですね。
そうですね。
他にでも社員の方たちが伸び伸びとこうあの生活できるようにこの場を提供したりもそうですけど、工夫していること、大事にしていることってありますか？
そうですね、あの現場の意見を聞くようにしています。まあ、ワンマンになりがちなんですけども、例えば面接なんかでも基本的に担当者が OK を出したら採用できるようになっています。
現場の声を聞くっていうことですね。
そうですね、で私に限らず社員もそうなんですけども、一人の力っていうのはある程度限界がありますから、一人でやってもどうしようもないことも3人4人でやったら簡単に解決できるようなことが非常に多くありますから、そういったチームっていうのを非常に大切にしていますね。
さあ、まあ、これからますます期待されるドコドアなんですけれども、今後の夢展望をお聞かせください。
はい、今現在はその新潟県内の、検索エンジン SEO の分野では、まあ、トップに立ったと自負しています。はい、でそのノウハウを、まあ、他県に提供して、まあ、地方発で地方が盛り上がるその地方創生についてあの協力していけたらなというふうに思っています。
地方創生、
はい、
具体的には、
はい、我々は新潟県の中で、ウェブ制作という業界で完結してるんですけども、それが他県でも我々と同じようにそのエリアで活躍できる、まあ、パートナーを結びつけていって、そのパートナーの絆で新しいビジネスを作っていきたいなというふうに思っています。
夢は広がりますね。はい、ではですね、まあ、こういう会社でもっと生き生き伸び伸びと働きたいっていう若者たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、最後に若者に向けてメッセージをいただけますか？
はい、好きなことを仕事にしてください。よく大人が好きなことは仕事にしない方がいいだとか、あの3年間は我慢しろなんていう話を聞くんですが、あれは嘘だと思います。やはり好きなことを仕事にするからこそ努力できるし成長できると思ってますから、皆さん自分の心に素直になって好きなことを仕事にしてください。